警視庁の会館です。先ほど事情聴取ではどうも。もうご自宅にお戻りだったんですね。実はお宅の会社で起こった殺人事件の犯人が分かりましたので、それをお伝えしようかと。今よろしいですか？では落ち着いて聞いてください。まずこの事件の犯人は社員です。それは出入り口の指紋認証センサーのことからも明らかです。そして8人の社員のうち、被害者の死亡推定時刻である午後1時から2時の間にアリバイがなかったのは3人。そう、今日事情聴取を受けていただいた3人です。ではその3人の中の一体誰が犯人なのか。この事件の最大の謎は現場にあったホワイトボードが持ち去られたという点でした。犯人はなぜホワイトボードを持ち去ったのか。最初は犯人が何かの痕跡をそこに残してしまったからかとも思いました。例えば指紋や血痕。しかしそんなものは拭き取ればいいし、仮に多少拭き残しがあったにしても犯人は社員なわけですから、いくらでも言い訳はできますよ。少なくともホワイトボードを抱えて逃げるなんて目立つ真似をする必要はない。では犯人はどうしてそんなことをしたのか。結論から言いましょう。犯人がホワイトボードを持ち去った理由、それはホワイトボードに犯人にとって不都合なことが書かれていたからです。犯人にとって不都合なこと、そう、それは犯人の名前を示す被害者のダイイングメッセージ。被害者は死ぬ間際に犯人の名前をホワイトボードに書き込んだんです。ええ、あなたのおっしゃる通り、普通ホワイトボードに書かれた文字は簡単に消すことができます。わざわざホワイトボードを持ち去る必要はありません。しかし犯人にはそれができなかった。それはなぜか。実は昨日の夕方届いた物品が業者の納品ミスでいくつか間違っていたんですよ。ホワイトボード用のマジックは当然水性マジックですが、見た目がそっくりの油性マジックが届いてしまっていた。そう、被害者はそれを使ってダイイングメッセージを書いたんです。だから犯人にはそれを消すことができなかった。だから持ち去るしかなかった。それもあなたのおっしゃる通り、確かに持ち去られてしまった今となってはそこに誰の名前が書いてあったのかもう分かりません。しかしそれが分かるんです。実は先ほど私が申し上げた推理には大きな矛盾があります。検視の結果、被害者は即死でした。即死の人間にダイイングメッセージは残せません。仮にいくらか余力があったにしても、わざわざ壁のホワイトボードに手を伸ばして書く必要はない。マジックを掴んだんならそれこそ突っ伏した机の上にでも書けばいいんですよ。しかも被害者は右の手首に腕時計をしていました。つまり左利き。左利きの人間が手を伸ばして右の壁にかけてあるホワイトボードにダイイングメッセージを書き残す。無理がありますね。そう、つまり被害者がダイイングメッセージを残したとは考えられないんですよ。つまり何が言いたいかと言いますと、犯人がそう勘違いをしたということです。犯人は今日被害者を訪ねていった。そしてそこで何か話をしようとしたが被害者は取り合わず、犯人は頭に血が上り、その場にあった灰皿で被害者を殴ってしまった。発作的に、衝動的にです。この時おそらく犯人はかなり動転していたでしょう。慌てて灰皿の指紋を拭き取りました。そしてもう一度被害者の方を見ると、被害者は机に突っ伏している。あたりにはマジックやペンが散らばっている。そしてホワイトボードには自分の名前が書かれている。冷静さを失っていた犯人は被害者が自分の名前を書いたんだと勘違いしてしまったわけです。つまりこの事件の犯人はホワイトボードにもともと書いてあった文字を見て、それを自分の名前だと勘違いできる人間です。 今日午前中、ジョンさんは掃除のために出勤しました。そして被害者に頼まれたテイクアウトを買ってきて、それを冷蔵庫に入れて、そのことをホワイトボードに書きました。テイクアウト済みと。ジョンさんは日本語は話せますが、読み書きはできませんよね。となるとそのメッセージは英語とローマ字で書いたはずです。テイクアウト済み、アルファベットで言うと TAKEOUTSUMI。 これをすべてローマ字で読むと竹尾うつみ。あなたの名前ですよね、うつみ竹尾さん。もちろんこれだけであなたを逮捕することはできません。しかしあなたを疑って詳しく調べるには十分な根拠になります。実は今私の部下があなたの家に向かっています。ですから今からあなたの靴を調べさせてください。そう、今日あなたが履いてらっしゃった靴です。実は業者の納品ミスは他にもありまして、床を磨くクリーナーもいつもとは違うものが届いてしまったそうです。そして今日午前中、ジョンさんはそのクリーナーを使って床を磨いたんです。よろしいですか。つまりもしあなたの靴の裏からいつもと違うそのクリーナーの成分が出てきたら、決定的な証拠になりますよね。だってあなたは今日ずっと一日家にいて会社には行っていないと証言されていたわけですから。いかがですか。ありがとうございます。ちなみに動機はどういったことだったんでしょうか。そうですか。別居中の奥様との不仲の原因が堀江さんだったんですね。今日あなたはそのことを確かめたくて堀江さんの元を訪ねた。そうでしたか。わかりました。おっと、今あなたのお家のインターホンが鳴りましたね。おそらく私の部下でしょう。あなたは彼女に全てを話してください。大丈夫です。正直にお話しいただければ手錠をかける必要はないと言ってありますので。それではお電話で失礼いたしました。はい、もしもし、会館。ああ、ムーンか。お疲れお疲れ。そっちの調子はどう？さあ、つみさん、ちゃんと自供してるんだね。ならよかった。まあ、一時はどうなるかと思ったけど、無事解決してよかったね。で、何かあったかい？え？解決のヒントになったあの看護師さんの話ね。あれはこういうことだよ。看護師長さんが窓ちゃんと閉めてってみんなに言ってて、みんな窓閉めてるのに一人の看護師さんだけドアを閉めていた。そしてその看護師さんの名前は山岸窓か。多分普段からみんなに窓ちゃんって言われてんだろうね。だから窓ちゃんと閉めてっていうメッセージが彼女にだけは窓ちゃんと閉めてに聞こえたわけだ。だから彼女はドアを閉めていた。そこでひらめいたんだよ。テイクアウト済みももしかしたら別の読み方ができるんじゃないかなと思って。言葉ってのは面白いよね。子供の頃あったよね。ここで履物を脱いでくださいっていう看板を見てさ、ここでは着物を脱いでくださいと読み間違えて服を脱いで裸になっちゃうっていう笑い話あったでしょ。知らない。ジェネレーションギャップか。何はともあれ一件落着したから、私もそろそろ警視庁に戻るよ。どうやってって、 歩いて戻るよ。こっからそんなに離れてないし。すぐに歩ける怪我ではないって、私そんなこと言ったかい？言ったかな。ああなんだ、こんなに最初の最初からヒントは出てたのか。うん、それは君の聞き間違いだ。言葉ってのは面白いね。私はこう言ったんだよ、すぐに歩ける怪我ではないってね。刑事快感サウンドファイル、死者のテイクアウト。原作、脚本、出演、福場翔太。音楽、山田重則。プロデュース、岡田健二。企画制作、おいやすでお送りいたしました。